さあ続きましてはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです、今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。和田先生、拓郎弁護士、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どちらでもいいですよ。
今すいません、本当に失礼しました。はい、今日のご相談なんですけれども、交通事故について教えてくださいというご相談です。はい、原付に乗っている時に後ろから車に追突され、物損事故をもらいました。修理代とか破けた洋服代どうにかしてほしいのですが、相手の保険会社からは何の返事も来ません。っていうか、担当者とは電話で話をし、このバイクは買ったばかりで50万円ぐらいしたとか、倒れたはずみで洋服やサングラスが壊れたということは伝えたのですが、修理代や洋服代は出しますよと言ったきりで、その後の話がないのです。どうすればよいのでしょうかというご相談なんですが、原付に乗っていて事故をした、修理代やサングラス代を払ってほしいんですが、保険会社が何も言ってこない、どうすればよいかというご相談ですね。
そうですね、はい。今回のご相談者は、物損事故ということで、はい、特にその怪我を負ったとか後遺症に悩まされるというは、そういういわゆる人身事故じゃなかった点では、不幸中の幸いだと思うんですけれども、
はい、
保険会社さんの方から特に連絡をしてこないというところですが、おそらくですけれどもね、はい、想像でしかないんですけども、交渉過程の中でまだ話がまだ不十分な状況なんじゃないのかなとは思いますね。
まだ話が不十分と言いますと。
そうですね、結論的なことを言いますと、はい、それらの、例えばその修理代であったりとか、洋服が汚れたというお話でしたね。
はい、
それらの損害に関する資料というのを保険会社サイドに提出しているのかということなんですね。ちょっとうがった言い方をすると、単にその電話口の中でお話をしただけなのじゃないでしょうかというところは一つ気になるところなんですね。
はい、
被害を受けられたわけですから、どうしても気持ちが高ぶってしまうと思うんです。その保険会社さんに対してですね、ああだこうだ説明はされるとは思うんですけれども、その肝心の金額の分かる資料というのが、保険会社サイドの方にはまだ行き渡ってないんじゃないでしょうかね。
つまり修理にかかった費用とか洋服代といった金額の分かる資料をまだ保険会社に提出していないということなんでしょうか。
そうですね、ちょっと事情が薄いので、これぐらいのことしか考えられないんですけれども、その可能性は一つあると思うんですね。
はい、
で、ご相談者は、追突をされたということですから、
はい、
いわゆる過失割合でいうとゼロ、自分にミスはないんだろうなというふうには想像はできますと。
はい、なるほど。
はい、でその場合なんですけれども、ご相談者がご相談者ご自身でかけている保険会社の方たちは示談交渉には表立って出てこないんですね。
はい、
示談交渉が事故を起こしちゃった、事故を受けちゃったよと、じゃあ僕のところの保険、自分のところでかけている保険会社の担当者が代わりにね、いろいろやってくれるんじゃなかろうかということにはならないんですね。
はい、
これは別にそのご自身の保険会社が意地悪とかでやってるわけではなくて、そういうルールなんですけれども、となると、ご自身でその損害額に関する資料というものを一体どういうものがあったっけなと思い出して、例えばそのバイクを買ったんであればその契約書があったりとか、ローンを組んだんであればローンの金額が分かったりもするし、
はい、
あとは現金で支払ったんだったら領収書とかね、
はいはい、
そういったものを家の中から探し出してこないといけないわけですね。
はい、
でそれを相手の保険会社さんに提出をするということ、この提出があって初めて示談交渉、つまりどの程度までその賠償してもらえるのかという協議がようやくそこで始まるんですね。
なるほど。
だから単にその電話口で被害というのを、かくかくしかじかお伝えするだけでは、実はまだまだ全然、スタートしてないということですね。
すると、まあ、自分は事故の被害者なのに賠償金の話も自分からアクションを起こさなければならないっていうことになるんですか。まあ、これまあ、当事者にとっては踏んだり蹴ったりにも思うんですけれども、
うん、まあ、そうですね、被害者さんサイドからするとそうなっちゃうんですよね。
はい、
まあ、ただでさえ事故にあって、自分悪いことしてないのに痛い思いをしてる上に、おまけにその資料という、まあ、金額賠償金やその損害賠償の分かる資料を提出する作業もしなければならないのかというところに、まあ、不満はお持ちになるとは思うんですね。
はい、
でこれが仮にご自身ご相談者に過失、うん、運転ミスが1割でも2割でもあるというのであれば、
はい、
これはですね、自分のところでおかけになっている保険会社が代わりに出てくれることにもなっちゃうんですね。
うん、
ね、なのに全く悪くない過失ゼロという場合には自分で、しなければならないというのが、まあ、なんとなく変には思っちゃうところなんですけれども、
あ、はい、
まあ、これ自体はそのもう昔からもう長年その日弁連と保険業界との取り決めで、
うん、
まあ、そうするしかないねというようなまあルールが取り決めがあって、まあ実際その運用でもう何十年とやってきているものですから何ともしがたいところがあるんですね。
はい、
まあ、そうするとまあ自分でなんかいろいろ作業しなきゃいけないのめんどくさいなと思うんだけれども、うん、まあ、一方で過失を取られない、自分の運転ミスはないよと、過失はないよというふうに言ってくれる分、うん、まあ、ラッキーだなと思うしかないんですよね。
うん、なるほどですね。
うん、ですので、まあ、このご相談者の場合はおそらくですけどその金額の分かる資料、領収書、はい、そういったものをですね、うん、まずは送りましょうと、
うん、
でそんなものもちょっととっくにもうね紛失しちゃったよとかっていう場合には、
うんうん、
まあ、今時ネットの時代ですから、うん、まあ、同じ車種同じ形式のね、うん、金額とかをね探り当てることだってできちゃうわけですよ大体の。とりあえず、
うん、
そうですね、とりあえずそういう資料でも出してまずは数字というものを電話口じゃなくてですね資料で出すということが大事だと思いますね。うん、おそらくそこからだと思いますよ。
はいはい、なるほどですね。はい、まあ、自分からさっきのね、話じゃないですけれども自分で資料を作成して、うん、自分からアクションを起こさないと前には進まないといった感じなんですかね。
うん、そうだと思いますね。はい、ですから、まあ、相手方保険会社が一切何もしないということはなかなかもうこのご時世考えられないので、う
ん、はい、
まあ、何かしらちょっとその、うん、こちら側でそのご相談者の側で、うん、その一歩まだ実は踏み出てないんじゃなかろうかなというふうには思ってますね。うん、はい、
あ、なるほどですね。
はい、はい、
まあ、まずは自分からアクションを一歩踏み出してアクションを起こしていただくことが大事ということですね。
はい、はい、
ね、はい、はい、ということで、今日もですねたくちゃん弁護士の法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。